始まりは声の広場です。今回は日志連主催の第51回全国視覚障害者文芸大会において第1位に輝かれた受賞者の方々に受賞にあたっての喜びの声や作品に込めた思い、今年の抱負について伺います。日志連アワー2月号では短歌の部、俳句の部で受賞された方のインタビューをお送りします。はじめは、短歌の部で第1位に輝かれた、和歌山県の奥野幸子さんのインタビューです。受賞された今の気持ちを教えてください。
受賞した時はなんかご連絡をいただいて、まさかと思って、なんか一瞬、なんか、まさかまさかと思ってたんですけど、二度ほど聞いて、いや、飛び上がるほど喜んで嬉しかったことを思いますし、そして、娘がちょうど来てくれたんで、そんな話をちょっとスマホでまた見てくれて、お母さん、乗ってる乗ってるって言って、またよかったね、おめでとうって言ってもらいました。2、3日して、和歌山市の視覚障害者協議会というところがあるんですけど、そこの和歌浦分会というところに所属させてもらってるんですけど、そこの副会長さんになる方が、いや、おめでとう、よかったね、とか言ってくれて、一瞬、いや、そんなんなんか分かったんかなと思ったんですけど、やっぱパソコンとかそんなん見てくださったらしくて、おめでとうし喜んでいただきました。それでまた12月7日に部会があったんですけど、私はちょっと遠くて行けなかったんですけど、ちょっとそのこと言ってもいいかなって言って、また会員の皆さんにも紹介してくださったそうで、本当にいろいろとお世話になって、なんかこの年になってもなんか嬉しいことは本当に飛び上がるほど嬉しかったので、ありがとうございました。
今回受賞された作品、祖父の持つホースのシャワーくぐり抜け、虹を独占した夏休み。この作品を作られたきっかけを教えてください。
夏のとても暑い日があって、なんかもうカンカンデリで、すごい暑くて、なんか活気が偉かったので、縁のところに座ってても、縁側かな、縁側に座っていても、もうほんまにカンカン照りで、祖父が「ひいちゃん、ちょっと水まこか」って言って、まあ井戸水を汲み上げてるんで、それを庭からまだ巻いたんですけど、また屋根もちょっと巻いてみろって祖父が巻き出して、ホースの先を絞って屋根にどんどん上げて。そしたら小学4年生のタケちゃんっていうんだけど、タケちゃんが飛び出してきて、ほんで、わあ、いや、目当て初め喜んでたんだけど、それからそこの下を行ったり来たり行ったり来たりして、まあ、だんだん濡れてきたり、祖父もちょっとまあ、その熱い熱いって言いながら走るんで、まあ、足元へかけたり、服へかけたりもしてたんですけど、なんか斜め見て、あ、瞬間に虹や虹やって、また次へその虹を見つけて喜んで、なんかあっち行ったりこっち虹虹って手上げて、おじいちゃんにも教えてあげたりしてて、なんか喜んでたので、そのことをちょっと短歌にしてみました、歌にしてみました。それで独占っていう言葉がものすごいなんか出るか、独り占めとか、なんか、掴んだとか、なんかそんな風に自分の、なんかいいことがないかなって、そこが一番考えたところです。でも、独占ってなんとかうまいこと収まってよかったなと思って、そんなところを切り取ってみました。
この作品はいつ頃のエピソードですか？
これはね、今年のちょうど夏休みに、ほんで、たけちゃんっていうのは、なんか孫なんですけど、4年生なんです。ほやかまだ10歳ぐらいなんですけど、まあそんなんで、遊びがてらそんなにやってたんです。
普段の作品作りではどんなことを心がけていますか？
大体身の回りの生活のことを、まあ、気にすることが多いです。そして、まあね、庭の草とか花とか、そして子供たちがたまに来て走り回ったり、自転車に乗ったり、また鬼ごっこしたり、そういう子供の声とか、虫の声とか、そういうことを、まあ、聞きながら、キャッチしながら、作品を作っていけたらなと思って、まあ、思いついたら、まあ、ちょっと、大きく言えば書いておいて、書くときはあまりわからないんだけど、拡大読書器の上で、持ってきたら、まあ、読めたりするんで、それをまた清書にして、短歌ノートに清書したり、そういうことを、繰り返しやっています。
短歌を作り始めたきっかけについて教えてください。
大学生の頃に短歌の会に入れていただいて、それでまあ、いろいろ基礎的なことを学んだり、教えていただいたり、自分で作句というか、校庭とか、周りの景色とか、まあ、みんなで短歌を作りに、橋の上に行ったり、いろいろ、そういうことをしながら、短歌を、月に一回短歌の会があって、自分で作りたいものを作って、持って行って、なんか読み合わせたような、そういう記憶があります。それからもう、仕事に就いてからはずっと遠のいてたんですけど、また、退職してからもボランティアとかそんなんやっててあんまりできなかったんですけど、目が悪くなってから何か自分で拡大読書器の上でできることないかなと思って、また NHK の通信講座を受けて短歌のお勉強をし直して今に至っています。
最後に今年の抱負を教えてください。
十分なことはできませんが、コツコツと、まあ、今できることを頑張っていって、まあ、諦めないで、なんか今できることに挑戦していきたいなと思っています。なんか手触りとかそういう五感も働かしながら、心の叫びというか、自分の心を、思いとか、そういうものを読み込んでいけたらなと思って、そんなにたくさんはやってくらないけど、その時々で自分の思いが表せるようなものを読んでいきたいと思っています。
次は、俳句の部で第1位に輝かれた北海道の佐々木陽子さんのインタビューです。受賞された今の気持ちを教えてください。
ただ、嬉しいだけで、いただいてしまいまして、ただ嬉しいだけです。
俳句を作り始めたきっかけについて教えてください。
きっかけですか。ここの施設に入りましてから時間ができたもんですからね。ちょっと少し不作でもしてみようかなと思いまして始めました。
ご家族も俳句をなさっているのですか。
父がね、ちょっと廃人でしたね。姉の方が私とは別に一生懸命やってるようです。
今回受賞された作品、銃声はそれきり樹氷林の藻だ。この作品を作られたきっかけを教えてください。
実はうちの妹家族が旭川とか北見とか寒いところに転勤する一族でしたので、で私もちょっと札幌では見られないダイヤモンドダストとか樹氷とかちょっと見てみたいなと思って、電話しましたらね、明け方の、林に連れてってあげて、あげるからっていうことで、父と一緒に旭川に参りましたの。それで明け方に、林に行きましたら、たまたま銃声が鳴りました。そしたら私、ダイヤモンドサーザスは触れないんですけど、樹氷がちょっとさらっと崩れたようなかすかな音がしまして、銃声はそれっきりでしたからね。 その後の静けさを私は感動して、あの一句にまとめてみたわけです。
普段の作品作りではどんなことを心がけていますか？
そうですね。あんまり自分で心がけてるっていう意識もないんですけど、自分の感情に素直に書こうと思って、あまり人の俳句は気にしないということに心がけます。
作品のアイデアはどんな時に浮かびやすいですか？
私もね、普段はあまり浮かばないですが、夜寝静まった時に浮かびます。
最後に今年の抱負を教えてください。
今年の抱負ですか？まあ、自分の思ったことに忠実に少しずつ作ってみたいと思います。
今回は短歌の部で第1位を受賞された奥野さん、俳句の部で第1位を受賞された佐々木さんのインタビューをお送りしました。以上、声の広場でした。